ミミミミラジオ。
その音楽の良し悪しとかね、あとそのラーメンの好き嫌いとかね、どんなラーメンが好きとか、どんな女性異性がね、まあ女性だったらどんな男性がとかね、どんな方が好きですかとか、タイプはとかね、そんなのもうね、人それぞれに決まってるんで、その何でしょうね、議論しても始まらないみたいなとこがありますので、しかしながらであるがゆえに、逆にね、じゃあその話しようみたいなね、気持ちにもなるわけですけども、僕はこんなラーメン好きだみたいな話聞きたいぞみたいなね、僕は、梅雨のこの時期にですね、まあ、どんな音楽がいいかなっていうのを考えたりするんですよね。そうですね。まあ、プレイリスト。まあ、プレイリスト僕、Spotify とかに作ったりとかしてるんですけど、プレイリスト作るの面白いですよね。で、この、雨の、時に聞く音楽、しっとりと聞く音楽ね、これいろいろこうおすすめあります。でクラシックですね、クラシックの話しましょう今日はね。クラシック音楽で雨の音楽、外に出るの億劫だな、もう今日はね時間ができたんだったらどっか遊び行くってよりはもうこの窓から雨が降るのに任せて、それを眺めてね、なんかこう別にいい音もするわけじゃないけど、なんかイヤホンとかで音楽でも聞いて酒でも飲んでよみたいな時の音楽でございますよ。そのねクラシックで雨っていうとね、雨テーマ、水とかのテーマってね、まああるわけですよね。例えばブラームスのバイオリンソナタ雨の歌っていうのがありましてね、これもいいです。それからね、これ一番有名なんじゃないですかね、ショパンのね雨だれっていうね、あの前奏曲集の中に入ってるんですけどね、本当にこう水が垂れてるようなこう連打音って言いますかね、しっとりとした曲です。まあちょっと雨じゃなくなりますけどね、あのモーリス・ラベルの水の戯れなんていう、水が遊んでるようなね、様子を描いたのもありますし、水で言うとドビッシーの、これ水の繁栄っていう曲もありますね。そう、まあ、名曲いっぱいありますよ、水に関わるね。まあ、ちょっと派手ですけどね、レスピーギの、もう雨じゃないですけどね、レスピーギのローマの噴水っていうね、まあ、水をーテーマにした。シンバル、サスペンドシンバルがあんなに水のしぶきに聞こえる曲ありませんね。レスピーギのローマの噴水。もうシンバルをね、マレットで叩く音が完全にオーケストレーションの妙によって水のしぶきに聞こえますよ。まあ、そんな水をテーマにしたね、曲いっぱいありますけどね。僕がこの今年の6月のこの雨の時期ね、僕の心を捉えてやまないのは、まあ本当お前の好みだろって話なんですけどね、ベートーベンのね、交響曲第4番っていうのがありましてね、それのね、第2楽章がもう今染みて染みてしょうがないですね。よくベートーベンのね、話をするんですけども、ベートーベンややこうカラーがつきすぎたなって感じがしてるわけですね。力強さとかね、それからまあ、前衛的な姿勢って言いますかね、闘争的な姿勢、闘争っていうのは逃げるじゃなくて戦いの姿勢って言いますかね、挑んでいくような、強い芸術家としてのベートーベンっていうのがあって、で確かにね、それ嘘じゃないわけですよね。例えばいろんな まあ、いろんなってか、病気ね、耳の病気とか、そういったものと、こう、まあ、それに負けずに立ち向かっていくとか、あとその音楽上の挑戦ですよね。これ言い始めるとすごいこう長くなっちゃうので、その、調整をめぐる冒険とかね、どんなコードワークをしていくのかっていうのを、こうものすごくこう大胆な、色彩を切り開いていったとかっていう、そういう前衛的な姿勢、戦いの姿勢っていうのがありますね。あと髪型も戦ってるしね。そしてこの、まあ同じですけど、こう、目つきも鋭くてね、あの音楽室とかで、ベートーベンの肖像画とか見ると、こう、挑みかかるようなね、きっと目を、こう見開いた、ところがあります。なんですけど、僕がベートーベン好きなのはね、意外とそういう闘争的な面じゃなくてね、あの、ベートーベンものすごいホリデーなんですよね。そうなんですよ。すごくね、こう、柔和な作品、楽章をいっぱい作ってるんですね。なんなら切ない。でね、その、ベートーベンがね、耳のこの難聴とね、戦ったっていうの有名ですけど、その、実はお腹もめちゃ緩かったらしいんですよね。あの、よく下痢してたらしいんですよ。だからね、繊細だったわけです。当たり前ですけどね。ベートーベン、あの、繊細すぎて腹弱だったんですよね。そう考えるとね、僕、あの、耳が聞こえにくくて、そこに挑んでいくベートーベンよりも、すぐトイレに駆け込んじゃうベートーベンっていうのをね、こう思い浮かべたときに、すごくこう親近感が湧くんですよね。僕もね、どっちかっていうとね、あの、尿も近いですしね、お腹も割と下しやすいんで、その、まあ、別に僕が繊細かっていうとそんなことはなくて、ただ単に腹が弱いっていうだけな気もするんですけど、まあ、その、わかるよ、ベートーベンと。わかるよ、ルードヴィヒと。電車とかで急にお腹痛くなったりするよねっていうね。まあ、当時山手線とか乗ってなかったと思うんですけどね、ベートーベンは。馬車とかでしょうかね。こう揺られて、お腹もこう揺られて、ちょっとこう、っていう時もあったんじゃないでしょうか。まあ、そんな、こう、繊細なベートーベン。そんなベートーベンがね、交響曲の4番とかには現れてますね。特に2楽章ね。すごくね、この、あの、そう、あの、ベートーベンの、てかこれ、かけられたらいいのにね。それではお聞きください。ベートーベン、交響曲、第4番、第2楽章。式はみたいな感じでかけられたら面白いんですけどね。もうそれやり始めちゃいますとね、その、著作権的にちょっとグレーみたいな感じなので、やりませんけども。まあ皆様ね、ぜひ、ベートーベンのちょっと咳失礼します。すいません。交響曲第4番の2楽章なんか聴いていただきましてね。僕はこう思うんですけども、その、テンションがむちゃくちゃ高い曲、で、ベートーベン以外にもですね、世の中にたくさんあると思うんですよ。まあ、てか、ベートーベンの中にもありますよね。第9とかね。第9の最後の方とかね。もうめちゃくちゃ熱狂してるみたいな。そういうのありますよね。それからもうベートーベンだけじゃなくて、世の中の、まあ、いろんな歌とかね。そんなすべてひっくるめて、すごいテンション高いっていうの、やっぱいっぱいありますよね。で、それ逆に、あと、すごい鬱。もうものすっごいテンションがもうなんでしょう。低い、鬱曲みたいなのって、それもいっぱいあるじゃないですか。クラシックにもありますよね。まあ大げさですけど、かなり大げさな方ですけども、チャイコフスキーの弦楽セレナーデとかね、そういう、なんでしょうね。悲しみに暮れるとかね。まあベートーベンもいっぱいありますよね。悲愴ソナタとかね。そういうのいっぱいあります。で、世の中の今まさにできつつある歌たちとかも、日本の中ででもですね、そういうすごいこう暗い気持ちとか悲しみを歌った曲あります。で、僕がね、思うのはね、世の中に少ないのはね、ちょうどいい、その、普通のテンションでずっと行くっていう曲ね、そういう曲ね、なかなか少なくて、ベートーベンの、 交響曲4番の2楽章って、ものすごいね、普通のテンションなんですよね。あ、もちろんね、やっぱベートーベンの時代とベートーベンのものなので、もちろん起伏はあります、多少ね。なんですけども、このテンションが、ものすごい高揚するでもなく、げっそりと、ガクッと鬱になるでもなく、ちょうどいいテンション、平熱をしっかりやれるっていうのは、やっぱね、すごいなと思うんですね。この文学でもですね、映画でも、まあ、ドラマでもですね、絵画でもそうですね。僕は平熱ってのにすごいこう注目してますね。平熱の表現ってね、ものすごい難しい高度なことだと思います。自分の仕事でもですね、例えばその、何ですかね。じゃあゲームの音楽にしましょう。ラスボスの音楽って作るのはね、すごくまあ簡単っていうとまああれですけど手抜いてるわけじゃないんですけども、やりやすいわけですよね。もうとにかく一番極悪、一番テンション高いとかね、あるいは総じて一番神秘的とかね、そういう行き切った振り切ったパラメータのものってね、やりやすいわけですよね。それからメインタイトルの曲とかね、それもやっぱりはっきりしてますよね。で、意外にこうまあ難しいのが日常ってやつなんですよね。まあ日常のサウンドトラックって話もいつかした気がするんですけども、そういう平熱の表現をね、まあ、話戻りますけど、ベートーベンの交響曲の4番の2楽章っていうのはできているように僕は聞こえましてね。この並列の表現から、まあそこはやはりベートーベンって言いますかね、突然クラリネットがね、クラリネットのメロディーだけが残って、すごくこう寂しい感じにもなるんですね。それもね、打つとかじゃないんですよね。こう、普通のテンションで知らない街をポツンポツンと歩いてたら、今俺一人で知らない街歩いてるわっていう、この、何ですかね。すごい悲しいとか、もう孤独でしょうがないとか、逆に嬉しいとかでもない、ポツネンとした、この、まあ、ちょうど梅雨の午後みたいな感じ。そんなのをね、最近は芋焼酎を飲みながら、大していい音でもない、イヤホンで聞いたりしてますね。皆様も体調にね、気をつけながら、しっとりとしたひとときいかがでしょうか。おやすみなさい。